ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
あの、コメダコーヒーで、あの11時まで入るとモーニングが食べられるってサービスなんですけど、
好きだな、コメダコーヒー。はい。
どうやらね、その11時の段階で並んでたんだよね、お客さんが。
ああ、もうみんな待ってるんだ。大好き
だ。だから11時過ぎに入っちゃったんだと思う、お客さん。うん、で、お客さんがモーニングセットお願いしますって言ったら、あ、お時間が過ぎてしまいましたので、多分言ったんじゃないかな。で、すいませんでしたってお詫びが、コメダの、あの、外に貼ってあったんですけど、
あら。
大変だなと思って、それちょっと読んだら、うんうん、そこに誤字がありまして
間違った字が、
そうそうそうそうっていう話を今しちゃったことを今後悔してますねこれね、こういうことがね、もう無駄な炎上のね、一番やっちゃいけないやつだと思うんですけど、
あ、
米だって言っちゃったね、これね、ちょっと訂正したいですね、これやり直しますか
いいんじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、その別にあのそのいいっていうか、まあ、そのちゃんとお詫びしてらっしゃるんで、ね、いいと思うんですけど、
うんうん、
なんか大変だよね、なんだかんだ。
いや、池田さんが大変だなって僕は今思いましたよ。
何が？
そんなコメダコーヒーのエピソードをちゃんとね拾ってきて
あのさ、
はい、
一行くんラジオっていう気持ちでね生きているわけじゃないですか、
ラジオっていう気持ちで、はいはい、
あんただってあれでしょ、はい、なんか知らないけどテレビ東京のポンコツプロデューサーとラジオだけで活躍してるデブの話を聞いて感動してるんでしょね、はい、ってことはやっぱそのラジオって 何なんだってことをさ、やっぱ考えてる わけでしょ、ちょっとは。
そうですね、だから
そしたらやっぱそのラジオにね、心を売るというか、はい、魂を売るっていうかさ、まあラジオ、ラジオノート、
うん、
デスノートではなくてラジオノートを手に入れられるものならっていうことで生きてるわけじゃないですか。
なるほどね。あ、手に入れられますけど、入れてないんですか？
え、あ、俺はそうだな。俺はそこまでじゃないかもしれない。
結構メモしてますけど、そういうわけではないですね。
いやいや、だからそういうことで、今のね、コメダの、身を切るコメダの話ですよ。
身を切ったのかな、
本当に白ノワールが美味しいっていうね。もう白ノワールだったらもう、半分ぐらいだったら食べたいですよ、本当に。
僕、あそこのアイスコーヒー好きですね、あの入れ方がね。
あ、そうなんだ。ということでですね。
1.5 倍ぐらい。
ただいま6月23日なんですけれども、
はいはい。
いろいろ番組が終わる時期ではあるんですよ。
うんうん、
コーナーのリニューアルとかね、
うん、
で最近衝撃だったのは、ナイツのチャキチャキ大放送、
はい、
終了するんですよ。
あ、マジですか。
コーナーがね、
え、
あるコーナーが終了するんですよ。
はい、おー、へー、お、なんだろう、
アナウンサーさんがやってる、
はい、
コーナーがあって、
うん、
東京潜入大作戦っていうコーナーがあるんですけど、
うん、
そのコーナーで、アナウンサーさんの小林豊さんっていう人がいて、
うん、
で小林豊さんの、まあ、東京潜入大作戦なんですけど、その小林豊さんが降板するっていう、
へ
ー、彼の役が終わってしまう。どうやら次の新人がいるらしいから、まあそのコーナー自体は続くけど彼がまあ終わってしまう。
結構 TBS ラジオとかもね、他の番組聞いてると改変期でいろいろ番組変わってるみたいですからね。
そうなんですけどね、このね、
アフターシックスジャンクションもそうだもんな。
この小林豊さん結構長いんですよ、歴が。
もともと実況とかやってらっしゃる方でしたっけ。
実況というのもやってらっしゃると思うんですけど、はい、まあ結構普通のバラエティ番組含めて結構出てらした方なんですけど、
なんか昔トップ5とかジェーン・スーさんとかで一緒に出てたような気がしますね、うん、
そうだね、そういう、うん、ことでもあるのかな、
うん、
だからさ、なんか結構な、だって53歳なんだって今、
あら、
年は。その人がさ、もう毎回さ、ラジオですよ、顔も出ないの、いろんなところロケ行ってさ、
うん、
TBS ラジオですけどつって、もうインタビューバンバンしてるわけ、
うんうん、
で、まあ、僕らはそういう習慣というかね、その仕事したことがないから、そのインタビューをさ、もうガンガンしていくみたいなこととかさ、結構にでもない対応とかされたりするわけですよ、
うんうん、
でそういうふうな、まあ、頑張ってた小林さんが辞めちゃうっていうのはね、 非常に寂しいという
あれですね、あんまラジオに馴染みのない人にとっては、
うん、
関口宏の東京フレンドパークに出てくるアナウンサーの黒い人ですね
そうだね、はい、よくそれ見つけた、そうです、はい、そうです。
あとオールスター感謝祭とか、
そうだね、そうだね、
あっこにお任せとか、なんかちょっとあれな番組ばっかりですな。まあまあまあまあ、そういう人ですね。
ね、まあなんかね、でもちょっとね、そういう風な話もあったりするんですけど、でも
すごい偉くなるんじゃないですか、じゃないのかな。
まあそういうこともあるのかな。
社内でのね、あのマネージャークラスになってくるんじゃないですか、きっと。
はいはい。で、僕がちょっと思っているのは、ちょっと最近そのニュースバラエティとかも結構終わったりもするんですけど、
うんうんうん、
どういうのを見てるのかなってちょっと確認をしたくて。
なるほど。
で、気がつけば僕はちょっと偏ってるんで、その辺もちょっと含めてピシッと言っていただきたいんですけど、
うん、
僕が見てるのね、
はい、
朝からね、
うん、
まずあのモーニングクロスね。
ああ、 MX テレビ。
そうそうそうそう。
あえてそこ行ったか。
で、デイリーで聞いてるニュース、あ、見てるデイ、あのニュース番組は、昔はクローズアップ現代見てたんですけど、
はいはい、
もう見なくなっちゃって、
あら、
なんか録画しにくい時間帯に映っちゃったもんだから、
うんうんうん、
だから最近はもう、荻上チキをちょっと聞くぐらいな。
ああ、ちょっとやっててね。
そう、そんな感じで、まあ、終わっちゃうんですよ。だからニュースステ、報道ステーションも見なければ、
はい、
まあ、WBS をちょっと時々見るぐらい。かな、
うんうん
うん、そんな感じで、で土日があの田村敦の聞きたい放題っていう番組があるんですけど、あのこれも MX なんですけど、
はいはい、
これもなんか社会的な問題をあの、まあ、1時間ぐらいかけてトピックス出しつつ、例えばこの前だとその大学教育の男女差別みたいな、そういうふうな問題とかを、うんうん、まあ、だから割と真面目なあのテーマを田村敦さんとか、あとあの鈴木奈々さんとかが出つつも、あのなんだっけ、あの首都大学東京の憲法学者の木村壮太さんとか、
はいはいはい、
そういうふうな感じの人も、あとバズフィード あの編集長とかも出てたかな。
元編集長ですかね、古田さんですかね。
なんか今の編集長、
今の編集
長、ニュースのね、まあ、みたいな番組見たりとか、
うんうん、
あとあのモーニングクロスじゃなくて、あのテレビ東京でやってる朝の番組があるんですけど、
モーニングサテライト、
そうそうそう、これとかも見たりとかはしてますね。で、あと最近まで見てたのが、あのサタデージャーナルっていう、
うん、
あのクリームシチューの上田さんが出てる番組があって、
あ、
これも見てたんですけど、なんかね、どうやらこれが終わるらしくて。
らしいですね。
うん。で、まあ、プチ盛り上がりはしてはいるんですけど、これもともとね、その、この番組の前に、前身番組があって、
うん、
あの、上田さんがいろんな過去のニュースを、あの、掘り下げる番組ってのが、あの、夜にあったんですよ。で、この番組が、結構面白かったのは、なかなか古いニュースっていうのを取り上げる機会ってないじゃないですか。
はいはい。
あの、だからそれこそ3億円事件とかを、こう、うん、デイリーな感じでこう、まあ、それは週1か、週1なんだけど、週1でこう、追いかけるみたいな番組がなかなかなくて、上田晋也の日本の過去問っていう番組でやってたんですけど、うん、これがなかなかね、面白かったんですよ。だから上田さんがっていうのももちろんあるにはあるんだけど、過去のそういうテーマみたいなものをこうきちっと追いかけていくみたいな感じとかが、もうそう、だから本当に安保闘争とかさ、なんと昔の誘拐事件とか、そういうふうな、あと東京ゴミ戦争なんてのは記憶すごい強いですけど、東京は過去そのゴミをどこに持っていくかとか、そういうことで結構揉めた時期があって、そう、だからうちの焼却場ではもう受け取りませんみたいな感じですよ、封鎖したりだとか、
うんうん、
まあ、みたいなことをその地上波の、番組が、深夜つったって、1時前ぐらいですけど、うん、それぐらいの時間帯にこう定期的にそういういろんなニュース流すと面白いなと思ってたので、
うんうん、
っていうのがまあ前身であったんですね。でそれで今上あの朝の番組に土曜の早朝に移ってはいるんですけど、まあ、これが終わるんですよ。 だからなんかちょっと違った視点で、まあ、割とこう硬いしあのニュースをやるっていう か新聞のコラムみたいな感じのことをやるバラエティ風にやる番組っていうのはなかなかなかったんで面白かったんですけど、
うんうん、
っていうのが、まあ、一応終わっちゃうらしいということ
になり
まして、そう、まあ、こんな感じのを見てるんですけど、岩崎さんはこうなんか定期的に見てるニュース番組ってどんなのがあります？
いやチキさんのセッション22をラジオで聞くのと、朝の朝一とかその、まあ、夏ドラを、ね、見てる関係で前後のNHK のニュース番組を見る。テレビそんぐらい、まあラジオか、まあ、テンションは。テレビは、あえて意図的に見てるのは、あ、でも NHK スペシャルとか特番ぐらいかな。あとは、うん、まあテレ東だとね、経済番組で冠野球伝とか、ガイアの夜景とか、
うん、
そんなぐらいじゃないですか。前はおっしゃる時じゃない、同じでクローズアップ現代録画してたんですけど、最近録画してなくなった。あれだ、あの毎週は見てないですけど、
うん、
BS 日テレでやってる真相ニュースっていうのは時々見てるから。
おお、はいはいはい、あ、ありますね、そういうのは、ね、
でもそんぐらいかな、あえてこうピックアップしてるのって。
僕はあのフジテレビの BS でやってた、
うん、
あのプライムニュースっていうのを一時見てたよ。
はいはいはいはいはい。
だけどちょっとだんだんアホ臭くなって見るのをやめるようになっちゃいましたけどね。
うーん、暗いですねニュース。まあ時事ネタを使うっていう意味では、うん、BS 朝日の町山智弘のアメリカの今を知るテレビとか見てますけど。
あ、そうね、それ僕もそれ一応録画をしてますね。だからなんか、まあなるほどね、ありがとうございます。まあ、ちょっとなかなかそのニュース、まあ、バラエティに近いのかもしれないけど、そういう番組っていうのがなかなかね、うん、やっぱりゴールデンタイムにはそもそもほとんどないし、
うん、
でそのもちろんね、こう何メイン番組として作られてるニュース23みたいなものとかもあるんですけど、なんかそこら辺に触手が伸びない感じとかがね、うん、あって、むしろ今僕はそのモーニングクロスとか、まあ多少偏っていますけど、一応そのなんかコラムコーナーみたいなのがあって、
うん、
専門家がちょっと5分ぐらい自分の意見を言うみたいなコーナーとかは、まあ、新聞代わりにもなるなというか、まあ、幅広いというかね、
うんうん、
いうところはあったりもするんですけど、なんかこういうのをちょっと、まあ、新聞とかを読むとかも似てると思うんですけど、
僕そうですね、ツイッターを読んでるのはそれに近いですね。
いやだ、これはどうだろうね、どうだろうね、本当ね。いや、まあ、どうです、まあ、これ以上はちょっと意見になるけど、どうですか。
ツイッターはだって専門家の方々がいらっしゃるから、記者の方もいらっしゃるし研究者の方もいらっしゃるから、そこのニュースの深掘りっていう意味では全然そのなんていうんですか、一般メディアに出てこないような人たちが出してるんで価値は高いと思いますよ。
いや、まあこれ一般論ですけど、
うん、
そのまあアメリカのね FOX ニュースとかっていうことと近しいかもしれないけど、うんうん、やっぱ自分の見たいものだけ見るっていう風な世界観が、
うん、
まあ、あるのもあるし、
うん、
あとその、まあ、めんどくさいけど、やっぱその番組見るめんどくささってこういうのがあって、やっぱり長いじゃない、
うんうん、
あの7秒ぐらいで終わってくれれば、
うん、
パッと見で済むけど、
うん、
やっぱ7秒では終わらないから、
うんうん、
やっぱ10分とか見なきゃいけないだから、はい、めんどくさいでしょ、
うん、
だからその辺で言うとこうどうですか。そういう一般論としてのそういう意見はあると思う。
いや別にツイッターでその140字を読むだけじゃないですからね、その先にある紹介されてる記事とかを読むことになるので、
うん、
そんなスッと終わるものでもないですし、
うん、
あのフォローする人についても僕はですけど意識的にそのフィルターバブルを避けるために幅広い思想を持ってる人をフォローするようにはしてるので、
うん、
そのまあある種メディアでは取り上げられない極端な意見の人とかもフォローしてたりはするので、そこは、うん、バランスとしてはより、まあ、意識しないとですからね、あの好き好んで好きな人だけフォローしていくとそのあの偏ってしまうかもしれないけれども、そこを散らばらせると、うん、逆にというかメディアではやらないぐらいのそのいろんな極端な意見が出てくるっていう意味で、意見とかって極端なその ほとんど誰が知ってるんだよみたいな事件とかも取り上げられたりするので、
うん、
そこはあの何て言うんだろうな、 あの受動的に単に触れる新聞とかあのテレビ以上に能動的な情報収集っていうのはできると思いますよ、
うん、岩崎さんやっぱりそのツイッターへの評価が高いんだね。
使い方次第なんですよ本当に。
いやなんか僕なんか自分そのものを信用してないからさ、あの何か道具を使いこなせてるっていうふうになかなかこう言葉としては言えないところがあるから、なんかそうまあ何そのちょっと批判じみたいな言い方になるからちょっとあまり言わないんですけど、なんかこう なんていうのだから例えば今俺が喋ってることより岩崎さんがどう見てるかっていう視点の方が興味があるわけですよ。つまり岩崎さんが万能かって話をしてるわけではなくて、あのこういう人の意見があるんだってことを人を通して理解できた方が、意味があるかなというか、僕がこういうふうに整理してるんで僕の中で完璧ですとは僕はちょっとなかなか言えなくて、なんかテレビとかも含めたけど全部全然万能な感じがしてないっていうか、まあ、むしろその MX が割とこう僕の中でお気に入りなのは、なんかこうちょっと弱げな感じがあるっていうか、でもねちなみにだけどその聞きたい放題って田村さんの番組結構面白くて、そのニュースの取り上げ方がこう、まあ、もちろん短い時間ではあるんだけど結構そもそもなんでそうだったかってことをあのストレートニュース風にパッと情報を入れてくるんですよ。だからなんで男女の問題がもともとその国の中であったかっていうとその何、それは何だったっけな、これを忘れてるという致命的な問題がありますけれどあの、まあ、例えば歴史的にどういうふうな経緯があってそういうことになったかみたいなこととかを結構ポロッと触れてるみたいな、だから放送作家が多分下調べでしているようなことの、ポイントみたいなことをニュースの中に入れてくるんですよ。で、この切り口って結構普通のニュース出さないようなことが出てくるから、ものによっては眉唾なのかなっていう気もしなくもないんだけど、そもそもなんでそうなのっていうふうなことを触れてるってことは、結構切り口としては面白いんだとは思うんですけど、まあそれはそれこの MX の一番の個性だと思うんですけど、そうですね、そういう揺れてるだけど一応地上波に一応出すっていう風な、そういう基準の中で僕はちょっと頼りにしてるところもあって、だからなんかなかなかその偏ったっていうかそのむしろ声の大きいものの方が目に入っちゃうっていうバイアスは一応かかるっちゃかかるわけじゃないですか。
テレビはってこと？
ツイッターとかは
そんなことないですよ。
まあいいや、多分この何を言ってもそうじゃないと言うだろうから、あの。いや例えば最近だと自民党が作ったなんか謎の冊子みたいなのがあって、まあ要は、ソースが
分から
ないみたいなやつがあって、でまあまああれの賛否はいいんだけど、でも目立つよね、ああいうものって、議論の中のなぜか中心に来がちなものがあって、まあちょっとそれはいいんですけど、とにかくなんかニュース
むしろどちらかというと専門家の人とか研究者の方とかの方がそういういわゆる最大公約数になりそうなテーマじゃないじゃないですか。そのご自身の専門分野における気になるニュースとかを引っ張ってきてくれるので、それをまあなんだろう、いっぱいいろんな専門家をフォローしておくと、いろんな専門家がそれぞれ自分自身が別にその時にめちゃくちゃフォーカスが当たってるネタだけじゃなくって、ご自身の研究テーマの延長線上で気になるニュースとかをこう引っ張ってきてくれるので、そういうことです。だからフォローする人次第です、本当に。
なるほどね。いやまあな何が言いたいかっていうと、その、まあ、何ニュースとかをもういろんなメディアで見てますかみたいな話なんですけど、なんかこうこういう時にこうなんていうのかな、岩崎さんと、まあ、別にいいんだけど、あの同じまな板に乗って喋りづらいところがあるなっていうのがちょっと思うことで、つまりその結局カスタマイズしてますから私はやってますみたいな話になっちゃうじゃないですか。で無論全ての人はそうなんですよ、全部自分用にしかしてないんだけど、あこういうの見た方がいいねみたいな話の時に、ツイッターのフォローみたいな話になると、このツイッターのシステム丸ごとをどう受け入れるかって話をしなくちゃいけないのか、こういうフォローを選びましょうみたいなことなのか、いやもう丸ごと同じのを選ばなきゃいけないのかとか、いやでも立場が違うんだからそういうのは関係ないんだよみたいな話になるのか、つまり結論で言うと多様性なんだよみたいなことになるから、もう出口はバラバラになっちゃうんだけど、
テレビもツイッターの個人もチャンネルと一つのチャンネルっていう意味でレイヤーが全部一緒になったなと思うんですよね。 どれをフォローするかっていう問題でしかないというか。
うん。
うん。その中で自分自身それぞれ一人一人の中でカスタマイズしていく結果だから、だから多分同じまな板には乗れないんでしょうね、もうね、みんな。共通言語がなくなったというか、大きな物語がなくなってしまってるんじゃないですかね。
まあ、そうね。まあ、そこまでのことは俺も考えてなかったんだけど。
でも、あれじゃないですか、その事象について、起こっているこう事件とか、この例えば聞きたい放題で取り上げられているネタみたいなところって別に、なんだろう、共有して話してはいけるんじゃないですか。
うん、
同じ番組を見てなかったとしても。
そう、だからなんか、まあそうなんだけどね。だから俺もちょっと乱暴だなと自分で言ってて思いますけど、
うんうん、
こういうの見てるみたいな話の枠組みが、事物じゃなくて、番組とかさ、
うんうんうんうん、
まあそれこそなんかテレビ見てるとかさ、
うん、
そういう言い回しになんか慣れてるから、体が、
うんうんうん、
だからよくそのテレビ離れみたいなことを言ってる人たちってのは、
うん、
多分その中身そのものの話をしてるわけじゃなくて、なんか枠組みにどうしてもこう言葉が慣れてるから、そっちで喋ってるだけなのか。だから新聞見てるかどうかじゃなくて、ニュース見てるかって話の方がもうちょっと意味があるじゃないですか、本来的には、
うんうんうん、
だけどでこっちは新聞でこうザザッと読むみたいな、その習慣とか行動を含めて認識してるわけだけど、
うん、
今現代だと一個一個のニュースにいきなり飛び込むみたいなことの方がリアリティが実はあったりするから、
うんうん
う
ん、
こうやってその形上違うじゃないですか、
うんうんうん、
新聞でなんとなく眺めるっていうその体の使い方含めてが新聞なはずだったんだけど、ニュースの読むだったんだけど、
うん、
今はクリックしてそのニュースにいきなり飛び込むみたいな、
うんうんうん、
そして5秒ぐらいですぐ戻っちゃうっていうのが今のニュースの体験の仕方じゃないですか、
うんうんうん、
だからそれがいいか悪いかじゃなくて、そういう前提が違いすぎちゃうから、
うんうん、
なんか俺がテレビ見てるって言い方とかもこれ結構やっぱ古いんだと思うんだよね、感覚としては。今改めて
特に、まあ、僕ら世代ギリギリですけどもっと下になってくるとそうでしょうね。
そうだよね、きっとね、うん、なんかだからドラマ見てるってこととツイッターやってるってことがその同じタイムラインで進んでいくとかがね、多分理解ができないのは多分僕とかだと思いますけど、
うんうん、
まあそういうこととかもあるんだろうね。まあそうそう、だからそんな中でもテレビ番組っていうものにちょっと依拠してしまうところのなんか懐かしさなのかノスタルジーなのかよくわかんないんですけど、
ね、ここはラジオ番組はそうですね、まさしくずっと依拠してる気がしますね。セッション22頼みが結構大きい。
これもね、そう22での取り上げ方のバイアスってのも僕は結構最近感じてるところもあるから、
バイアスはあると思います。
そうね、なんかよくわかんないんだけど、ね、
だから僕は噂の東京マガジンみたいなラジオがあればいいと思ってますけどね。
いや本当そう思う、
うん、
なんか
デイキャッチってそうだったんですかね。
ちょっと違うけどまあなんかでも俺はあの噂の東京マガジンのクオリティはよくわからないけど、
うん、
あのなんか東京マガジンで歌ってるけどさ、結構ローカルなことやってるじゃない、
はいはいはい、
うん、ああいうなんかワイドショーもっと細かい地域でできるといいよね。
そうですね、
うん、だってほらどっかの市長が揉めてますみたいなことを、うん、ああいう感じでそのなんか薄く捉えるより地域で やってもらったらすごく迷惑だしすごく意義があるじゃない、
うんうんうん
うん、なかなかでもああいうことがねそれぞれの地域でできないなと思ったり、
お金がね、
まあ、だから MX でこのやってる時にと時に東京都の話とかをするから、
うんうん、
面白いなとは思うんですけど、
うんうんうん、
いやーちょっとしまらんない
やいやいや、まあ、本当それぞれみんないろんなニュースソースがあるけど、このねその取り上げていく課題についてはいろんなアプローチで見てくってんでいいんじゃないですか。
うん、僕は、まあ、なんでこう話したかというと結構そのいろんな番組見ててはーって思うこと多いんだよね。そのアベマプライムみたいな番組とかも、
はい、
意外とその、まあ、僕らが調べりゃいいんでしょうけど、
うん、
誰か力のある人がパッと言うっていうよりかは一応番組の中で調べてまとめたことを発信してて、うん、あなるほどなとか、うん、まあ、アベマは特にその当事者を結構そのまま出してくるみたいな結構力技ができてる番組だから、うんうんね、町山さんとなんだっけあの、
百田
さんだっけ、この前は あのビビの問題について、あ、はいはいはい、まあ、一応賛否という切り口は厳密に言えばないんだけど、はい、まあ、それについていろいろ議論を交わしたとかは、はい、まあ、割と怒ってる人とかもそこにいたりとか、うんうん、だそういう何全く全然、ね、地上波ではなかなかできないようなこととかをやってたりとかもするから、うん、だからこういうの全部拾っていくと結構大変で、
そうそう
そう、だからねツイッターとかに任せられればいいんだけど俺ちょっとそれも自信がないなって思ってたりもするから、
いやツイッターとかも全部含めてフォローしてると本当大変ですよ。
いやいやすいません、ちょっといやなんか本当に今日の番組全部なくしてえなこれ話。
いやいやいやいいんだと思いますよ、こういう。
俺が話したかったのは、はい、あのうな丼の未来っていうイベントが7月8日に行われる、
僕もそれを、ね、それを聞いてたんで何の話してんだろうなと途中で思ってたんですけど、
いや本当ね知ってます、この夏にうな丼の未来というイベントが行われますので、ぜひ皆さん行っていただきたい。
え、うな
丼ここからここからここ編集点ここね、
いやいや編集してないですけど、海洋研究所でやってるあの研究発表会とはまた違うんでしたっけ、うな丼の未来って。
これはね東京大学で行われるやつなんですよ。
ああなるほどなるほど、
うん、これも毎年一遍夏に行われるんですけれど、うんうん、まあまあ、基本的にはうなぎの研究者が集まって、はい、
うんうん、
うな丼についてどうしていきましょうかっていうふうなことを、まあ、考えるっていうようなイベントではあるんですよ。だからなんていうのかな、どっちかというと商業ベースおいしいうなぎは何ですかとかそういうことではなくて、
うん、
うなぎが将来どうなっていくかってことを考えていきましょうねみたいな、うん、そういう、まあ、感じではあるんですけれど、
なるほど、
うん、まあうなぎについて興味がない人はそんなに
興味ない。いつですか、日付場所。
7月7日、
はい、
月曜日、
はい、
12時から5時まで、
はい、
5時40分かな、その以降が懇談会になるんだと思います。東京大学の弥生講堂で行われる。多分行くと思うんで何か話しますね。
そうですね、イベントレポートでぜひ話していただければなと思っております。
はい、
はい、ということで、種ラジはですね、
エンディング曲かけようぜ、エンディング曲を。
え、
曲かけよう、曲を。
曲は最後ですよ、種ラジの説明をしてからですね。タネラジポッドキャストの他の音などでも聞くことができます。ツイッターなどもやってますので、よろしかったらフォローしてください。カタカナタネラジで検索してください。シャツ2枚変え
てるっていう
ね。はい。
そういうこともね、脇がもう真っ黒っていう、
ね。何言ってんだろうね。はい。ということで、今回じゃあエンディングテーマいいですか、僕。
あ、どうぞ。
僕はまあ、話題性に乗っかっちゃって恐縮なんですけど、はい、サカナクションね、僕好きなバンドのサカナクションの新アルバムが出まして、そこから、
はい、新アルバム、
はい、ニューアルバム出まして、それで、まあ、ミュージックステーションでもね、パフォーマンスがすごい話題になりましたけど、PV 含めてすごく面白いというか、なんか、80年代のね、カルチャーに対する、リスペクトというか、まあ、ほぼトレースしてるような感じはあるんですけど、それも、そういう文化があったんだなってことを、うん、今、最前線にいるサカナクションというバンドが知らしめるということ、うん、そのカルチャーの、今までの流れみたいなことを改めてリバイバルするってことは、すごく僕は価値があることだと思っているので、うん、PV もミュージックビデオも楽しみながら、聴いていただければと思います。
うん、
じゃあ、これで終わりで大丈夫ですかね？告知とか大丈夫ですか？
告知はないんですけど、すごく今、後悔してます。
あとで聞きます。はい。ということで、
はい、
エンディングテーマはサカナクションで忘れられないのです、お相手は岩崎と
池田でした。
種ラジまた。